おはようございます。主の年2025年5月18日主日礼拝を始めています。差し支えなければご起立いただいて、ご一緒に新聖歌201番イエスは我が命を賛美しましょう。司会者がお祈りします。スプーンの先で礼拝をされている方も心を合わせてお祈りいただければと思います。天の父なる神様、日中は汗ばむ陽気、朝晩は肌寒く、 体調を崩しやすい1週間でしたが、あなたに守られ、今日この場に愛する兄弟姉妹と共に集えることを心より感謝いたします。過ぎた1週間、この場に集われた皆さん、職場で、家庭で、地域で、さまざまな人生の荒波がやってきたことと思います。傷ついた人、疲れている人、それぞれに重荷を負っていることと思いますが、今朝はそれをすべてあなたに委ね、聖書の御言葉に集中することができますように、どうか助けてください。スプーンの先で礼拝をされている方々にも、ご聖霊が働かれますように導いてください。さあ、さまざまな事情で今日この場に集えない方、礼拝を守られない方もいらっしゃいます。どうぞその礼拝を出られない理由を妨げているものを、あなたが取り去ってくださり、またご一緒に礼拝をできる喜びを味わうことができますように、どうか導いてください。今日、総額をされます白間知恵姉妹、メッセージをしてくださいます岡本真希先生の上に、あなたが特別に力をお与えください。感謝してこの時をあなたに委ね、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。それでは、神様がこう祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。続いて子供賛美です。先生お願いします。
はい、今日から新しい曲に変わりました。僕で、新しい曲ですが、皆さんすでに、おなじみかもしれません。僕の心の中がを持って神様に賛美しましょう。はい、お願いします。
心の中が
がとうございます。母子室で2番まで元気に歌ってくださった方がおられましたが、はい、今月の暗唱聖句です。今月あんまりちゃんとやってなかったなと思ってすいません。今月の暗唱聖句は箴言の8章の13節です。主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれごとを言う口を憎む。箴言8章13節です。今月の暗唱聖句は主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれごとを言う口を憎む。箴言の8章13節です。はい、これを覚えていきたいと思いますので、私が今もう一度読みます。そしたら皆さん続けて言ってみてください。よろしいですか。主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれごとを言う口を憎む。箴言8章13節いいですか。3、はい。主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれごとを言う口を憎む。箴言8章13節もう一度いきますよ。はい、3、はい、どうぞ。
主を恐れることは悪を憎むこと、私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれごとを言う口を憎む。箴言8章13節。
はい、主を恐れることはどういうことかなということが箴言のこの8章に書かれています。はい、悪を憎むことが主を恐れることなんだ。高ぶり、おごり、悪の道、ねじれごとを言う口、それを神様は憎まれる。箴言に書かれていることを今月は覚えておきたいと思います。はい、暗唱聖句以上です。
ではご一緒に聖書を開きましょう。今朝の聖書箇所はヘブル人への手紙7章です。少し長い箇所ですが、司会者がお読みします。ヘブル人への手紙7章。このメルキゼデクはサレムの王で義と高き神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。アブラハムは彼にすべてのものの10分の1を分け与えました。彼の名は訳すと、まず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく、系図もなく、生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものとされて、いつまでも祭司としてとどまっているのです。さて、その人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えました。デビの子らの中で祭司職を受ける者たちは同じアブラハムの子孫であるのに、民から、すなわち自分の兄弟たちから10分の1を徴収するように立法で命じられています。ところがデビの子らの系図につながっていない者がアブラハムから10分の1を受け取り、約束を受けたアブラハムを祝福しました。言うまでもなく、より劣った者がより優れた者から祝福を受けるものです。10分の1を受けているのは一方では死ぬべき人たちですが、他方では生きていると証しされているものです。人です。言うならば、10分の1を受け取るレビでさえアブラハムを通して10分の1を納めたのでした。というのは、メルキゼデクがアブラハムを出迎えた時、レビはまだ父の腰の中にいたからです。民はレビ族の祭司職に基づいて立法を与えられました。もしその祭司職によって完全さに到達できたのなら、それ以上何の必要があってアロンに倣ってではなく メルキゼデクに習ってと言われる別の祭司が建てられたのでしょうか。祭司職が変われば必ず律法も変わらなければなりません。私たちがこれまで語ってきた方は、祭壇に仕えるものが出たことのない別の部族に属しておられます。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、この部族についてモーセは祭司に関することを何も述べていないのです。もしメルキゼデクと同じような別の祭司が立つなら、以上のことはますます明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらず、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方についてこう明かしされています。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。一方で前の戒めは弱く無益なために廃止され、律法は何も全うしなかったのです。もう一方ではもっと優れた希望が導き入れられました。これによって私たちは神に近づくのです。また神による誓いなしではありません。デミの子らの場合は神による誓いなしに祭司となっていますが、この方はご自分に対して言われた神の誓いによって祭司となられました。主は誓われた、思い直されることはない、あなたはとこしえに祭司である。その分イエスはもっと優れた契約の保証となられたのです。またレビの子らの場合は死ということがあるために勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となっていますが、イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられます。したがってイエスはいつまでも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。このような方、敬虔で悪も汚れもなく罪人から離され、また天よりも高く上げられた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。イエスは他の大祭司のようにまず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人々たちを大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に完全なものとされた御子を立てるのです。では、ただいまの聖書箇所より人を完全に救う方と題して岡本真紀先生よりメッセージをいただきます。お願いします。
はい、お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前を崇めます。私たちの心がイエス様の愛で満たされて、イエス様の愛に生きている、愛されている、その喜びでそれを力として生きていくことができますようにと祈ります。先に祈られたように、過ぎて1週間で傷を受けたり、また疲れたり迷ったり、体調の弱さを覚えたり、ここに足が心が向かないという方があったり、神様、いろいろなところを私たちは通っていますけれども、私たちは移ろいやすく変わりやすいかもしれませんが、あなたご自身は、そしてイエス様は変わらないことを覚えて、この御言葉から共に学んでいきたいと、教えられていきたいと願います。どうぞ助けてください。それぞれの心に触れてください。また語る者が付け足しをしたり削ったりをして、あなたの御心を汚すことがありませんようにお守りください。会堂にご聖霊が満ちてくださり、私たちの心をどうぞ捉えてください。皆さんの祈りに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ヘブル人への手紙をこれまで読んできて、イエス様のことを伝えたいんだな、イエス様を知ってほしいということが伝わってくるのではないでしょうか。まあ、どうしてそう思うかというと、その理由の一つが、まあ、これまでいろいろと比べられていた、対比されていたからです。
初めのところでは御使いと御子という形で対比がされていました。またモーセとイエス様、アブラハムとというように、当時の文化や歴史の中で尊敬されていた、この方は偉大だという人と比較をし、イエス様はそれを超える方である、そのようにしてイエス様を伝えよう、イエス様の素晴らしさを知ってもらいたいというのが伝わってきます。まあ、この対比がイエス様を伝える工夫の一つであるんですが、そんなことをしなくてもイエス様の素晴らしさは伝わるだろう、わかるだろうと言われる方があるかもしれませんが、反対にイエス様はイエス様と言われてもイエス様がよくわからないという方もあるかもしれません。時々神様のことはわかるけれども、イエス様のことがちょっとわからないんだとか、先週泉会があって、その食事の席で4人の方と食事の席が一緒だったんですが、そのうちの2人の方がなんとエホバの証人からクリスチャンになった方、そしてもう1人の方は統一教会からクリスチャンになった方でした。そしてもう1人の方はまだ洗礼を受けていないという方で、その4人でお食事をしながら分かち合いをしていたんですが、エホバの方も統一教会の方も神様のことは分かるけれども、イエス様が分からなかった、それで苦しんだということを言っていました。特に頭の中に別のものとしてイエス様が入っていたという彼女たちにとっては余計に難しかったかもしれませんが、なんとなく神様は分かるけれどもイエス様が分からないという、そういうことは案外私たちの中にも、特別な状況ではなくてもあるのかもしれない。なのでヘブル人への手紙はこうして対比をして対比をしてイエス様の素晴らしさを伝えようとしている、そんなことを思いますが、今日7章全体を読んでいただきまして、後半を特に見ていきますけれども、この7章の中で対比されているのはイエス様がこういう働きをした、他のものはこうだったと、そんな働きではなく、イエス様という方がどういう方か、その存在性質を対比しています。イエス様は完全であり、人間は不完全である。イエス様は永遠に続く方であるが、人間は死で終わる、そんな完全と不完全で対比がされています。イエス様は永遠の方である、今も生きておられる。16節のところには朽ちることのない命の力によって祭司となられたと、朽ちることのない方である。24節にはもうダイレクトにイエス様は永遠に存在されるので変わることがない、25節はイエス様はいつも生きておられる、そのようにイエス様は永遠である、その働きにおいても関わりにおいても永遠に続くものであると。そして対比されているのは人間です。人はいくら優れていたとしても、特別な力がある、能力がある、賜物があると優れていたとしても、弱さある罪人であり、人間には限界がある。人間は罪によって死ぬ存在である。与えられた働きも終わり、変わっていく。祭司であったとしても、同じ人がずっとその働きをすることはできない、そこにとどまることもできない、死によって変わり終わる。この人が、この人だけはというのはどこにもない。人間の不完全とイエス様の完全が対比されています。そのイエス様の完全のところで律法についても書かれています。
18節と19節のところで立法の終わりということが書かれていますが、今まで旧約時代この立法を守らねばならない、こうでないと救われない、立法に従うことで良しとされてきたところで、それは限界があるということもここで教えています。19節では、18と19もう一度読みしますが、一方で前の戒め、前の戒めは弱く無益なために廃止され、立法は何も全うしなかったのです。少々強い言い方がされているなと思います。立法は何も全うしなかった、弱く無益で廃止されたと、そのような言い方もあるのですが、立法が成就したという言い方も聖書の中ではされています。例えばマタイの福音書の5章17節です。5章17では、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのです。律法がもうどうでもいい、神様の前に戒めを守ることがどうでもいいわけではなく、イエス様によってそれが成就する、人間の努力、善行、忍耐によってそれがなされていくのではなく、イエス様によって成就というのが律法の変化として覚えていきたい。またローマの10章4節のところでは、律法が目指すものはキリストですとあります。律法がなぜ与えられたのか、律法によって私たちは神を知る、罪を知る、そして神に近づきイエス様を信じていく。律法が廃棄する、廃棄される、それは律法の目指すところがイエス様なので、イエス様によって律法は終わっていくんだ。前の戒めは弱かった、無益だった。そしてこのところで19節、もう一方ではもっと優れた希望が導き入れられたとあります。律法は終わる、しかしもっと優れた希望が導き入れられたんです。もっと優れた希望というのは一体何であるのか、それはイエス様による新しい契約です。十字架によって隔ての壁が神様と人との間にあった隔ての壁が取り除かれ、神様と直接人が関われるようになった。祭司がいなければ、大祭司がこれを捧げなければ、その仲介がなくては人は神様と関われなかった。それが十字架によって、罪のたった一度のイエス様の贖いによって隔てが取り除かれ、自分で直接神様と関われる、その新しい契約こそ最も、もっと優れた希望なんだと。この希望を与えられているんですよということをヘブル人の手紙は伝えようとしている。神様と直接関われる、神様に直接祈れる、神様と声をかけることができる、その恵みを私たちは希望として覚えなさいと教えられているのです。こうせねば救われない、こうやらねば救われない、律法に縛られていた時、その行い、何をしたかしなかったかを重視されていたのかもしれませんが、この25節のところでは、神に近づく、神を求めるなら完全に救われるとあるのです。これがなければ、これをしなければではなく、神に近づくものを 完全に救ってくださると。行いによらない、人によらない、信じる、その信仰による救いをこのヘブル人への手紙は教えようとしているのです。神に近づくというのを皆さんどのように捉えているでしょうか。神様に近づく、詩篇の73にはこのようにあります。詩篇の73の28、しかし私にとって神の御そばにいることが幸せです。私は神である主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎます。この詩篇73はいろいろな心で苦みが自分の中にあって、神様の前に獣のようであったりと、何を私は望めばいいのか、自分はどうしたらよいのかと嘆きながら、最後のところで、しかし私にとってあれができているかできていないか、これがどうであるか何であるか、その中で悩み葛藤し痛みつつ、しかし私にとって神様のそばにいることが何よりも幸いなんだと。神に近づくということがこんなに幸いなんだということを詩篇の中に書かれていて、もう一箇所、ヤコブの4章8節は神に近づきなさいという教えです。ヤコブの4章8節は神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださる。罪人たち、手を清めなさい。下心の者たち、心を清めなさいと。あっちにしようか、こっちにしようか、そんなところではなく、この人にしようか、あの人にしようかではなく、神に近づきなさいということをヤコブの手紙では教えているのです。神に近づく幸いが語られ、神に近づきなさいと教えられ、私たちは神様を近くに覚えているでしょうか。いや、神様が遠いと、祈りが聞かれていないような気がする、なんとなく心に迫るものがない、神様との関係が薄いような、イエス様についても同じです。イエス様が私たちのために取りなしをされているとローマ人への手紙で学びました。ローマの8章34節、よみがえられた方であるキリストが私たちのために今も取りなしてくださっている、そう書かれていますが、自分のために取りなしをされているのか、自分は祈られているのか。神様がわかるけれどもイエス様がわからなかったり、いや、神様も遠くに感じ、イエス様も遠くに感じる、そんなことが私たちの中にあるかもしれません。いろいろな疲れや痛みや体調の変化や、また人間関係の中で私たちはそのようになってしまうこともあるかもしれませんが、聖書は立ち返りということを教えています。そして詩篇もしかしという言葉があるように、私たちが価値観を変化させていく、回復させていくところで、もう一度イエス様はそうだった、イエス様はこういう方だったと覚えていきたいと思うのです。26節から28節、イエス様がどういう方かが語られています。7章の26から28をお読みいたします。このような方、経験で悪も汚れもなく、罪人から離され、 また天よりも高く上げられた大祭司こそ私たちにとってまさに必要な方です。イエスは他の大祭司たちのようにまず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間たちを大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に完全なものとされた御子を立てるのです。イエス様は今も生きておられる。イエス様は取りなしをされ、神に近づく者を完全に救われる。不完全な人間がすることとは違い、イエス様は完全である。イエス様ご自身が敬虔であり、罪や汚れがない、天より高く上げられた大祭司である。イエス様は誰かの罪のために、また自分の罪のためにと毎日捧げ物をしなくてもよい。人のためにたった一度十字架でご自身を捧げられた。このイエス様が民に近づきなさいと教え、このイエス様があなたのために取りなしをしていると教えられている。私たちのいろいろな状況の中で、環境の中で、それが分からなかったり、それを遠く感じることがあるかもしれませんが、もう一度イエス様は それでもこうおっしゃってくださり、こう導いておられることを覚えていきたい。また私たちはこのすぐ世の中の価値観の中に帰っていきます。社会の中で、家庭の中で、また学校の中で、この聖書が示す価値観とは違うところに帰っていくのですが、私たちの価値観はこの御言葉にあると変えられていきたい。そしてもともとここにあったんだと回復されていきたいと思います。これがもっと優れた希望だと、そこに導き入れられたんだとヘブル人の手紙は教えています。この希望はただの願望なんでしょうか。イエス様によって神に近づけられること、イエス様に祈られていること、この希望は失望に終わらないものではないでしょうか。イエス様は生きておられます。イエス様は取りなしをしてくださっています。イエス様は完全に救われる方です。イエス様ご自身は罪や汚れのない方、天より高く上げられた大祭司です。たった一度ご自身を人のために、人の罪のために捧げられた方です。私たち自身も誰か人の働きも、その死によって終わります。立場も変わっていきます。完全ではないのです。この人に頼って、この人に頼りと、その人を求めて一時的に神様に近づくことができたとしても、その人がいなくなった時にあっという間に神様から離れてしまうような、イエス様がわからなくなって教会から離れ、信仰が揺らぐということが人に頼っていると起こらないでしょうか。あの宣教師が、あの牧師が、あの人が、あのお世話になった方々と、限界のある誰かではなく、限界のない不完全な誰かではなく、完全であるイエス様に、イエス様こそが完全に救うことのできる方であるので、私たちはまさにこの方が必要なんだと、それぞれに置かれたところでこのイエス様との交わりを覚えていきたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。 いろいろな必要があり、いろいろな状況を通る中で、神様が遠いように覚えてしまったとしても、近くにおられることを今日また共に覚えることができますように。イエス様は今も生きておられ、取りなしをしてくださっているこの方に私たちは救われた。この方にあって父なる神と何の隔てもなく神様とお祈りすることができるようにされている、その希望に導き入れられたことを覚えることができますように。この方がまさに私の必要な方ですと、それぞれの心にあなたが触れてくださいますようにお願いいたします。御手においだねし、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございます。欠けだらけの私をイエス様が取りなして完全に救ってくださるということを感謝します。では、ただいまのメッセージの応答としまして、新聖歌267番、乾ける我は上より保もうをご一緒に賛美しましょう。捧げしましょう。スプーンの先の方も取り分けていただき、また教会にお越しになった際に捧げていただければと思います。 今日の献金のご奉仕は野本陽子姉妹です。お願いします。祈りをさせていただきます。天の恵み深い父なる神様、今週も私たちを礼拝に招いてくださり、またスプーンの先でも礼拝をすることができ、心から感謝をいたします。主が導いてくださった1週間をまた覚えます。またこれからの1週間の中にも、また私たちの必要をまた満たしてくださりように心からお願いをいたします。今日の聖書の箇所はヘブルの人々に対して、神様がどんなに細かく人の心にかなうようにイエス様を説明してくださったことを改めて思います。私たちも生活の中でイエス様がわからないこともありますけれども、私たちに必要な知恵と力を持って、またイエス様を知ることができますように、また熱い思いもお与えくださるように心からお願いをいたします。私たちは今感謝に感じて献金をいたしました。あなたの御用のためにたっとくお持ちください。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございます。それでは、差し支えなければご起立いただいて、唱詠として新聖歌62番浜津御民をご一緒に賛美します。その後岡本先生より祝祷をしていただきます。
祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが我ら一同と共にありますように。アーメン。はい。